ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。
はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは東京在住ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人がどちらかが死んでも悲しくならないように真夜中にこっそりと会話している番組です。
カメラ出ないリバースに出会ってしまったうどんと
気づいたら脱臼ポリタンの提供でお送りします。
お送りします。
はい、ということで始まりました。
始まりました。もうすぐ4月です。
あー、もう3月終わるね。
終わりますね。
うん、少しずつ暖かくなってきたかも。
桜の開花が予報よりも少し遅れたので、
うん、
花見がちょっと1週間ずれました。
ずれましたか。
はい、
うん、つまり来週行くってことかな。
はい、
わかりましたまあそれはさておき、
はい、
なんですガメラ出ないリバースって。
あのガメラリバースって、
うん、
去年ネットフリックスのアニメで、
はいはいはいはい、
あの配信されたんですけど、
やってたね。
はい、まあガメラ面白かったわけじゃないですか
まあ面白かったけどね、
うん、はい、かつあのガメラ会もやりまして、
過去にですね、やったね、なんか歌ってたね。
はい、やったんですね、
うん、
で、あの今月3月になってから、
うん、
まあ、ガチャポンでですね、
うん、
ガメラのガチャポンが出たんですよ。
あ、
僕普段ガチャポンって、
うん、
ガシャポンか、
ガシャポンだね。
はい、あの基本しないんですよ。なぜかっていうと賭けですから。
たまにしてません？
たまにしてるけど、
うん、
もうなんか一時期よりはしなくなったんです。
ああそうなんだ。
もう無駄って思っちゃうから。
うん、まあね、
うん、でもやっぱりさ、
うん、
ガシャポンってこう心をくすぐる、このコレクター魂をくすぐるものがありまして。
ありますか。
はい、
うん、
まあ、ガメラのガシャポンがあるってだけで、
うん、
あんまり中身も見ずに、
うん、
500円なんですけど。
1回500円なんだよね。あれ
高すぎなのよね。
高いよね、
うん、どんどんガシャポン値段上がっていくんだよ、
うん、
だって1500円とかもあるんだよ。
あ、プレミアムってやつだよね
そうで、このガメラのガシャポンね、
うん、
4種類あるわけ、
うんうん、
でガメラのまあ正常位な体が、
正常位な体
パターンと
合ってる言い方
うん、あと飛行形態、ウミガメみたいな体型のと、
うん、
あと3つ目がねひどいんだけど、
うん、
フルーツのドリアンみたいな、
は
もうガメラが飛んでるんだけど。
ああ、もう飛んでる、くるくる回って飛んでるやつね。
そう、円盤状っていうの、
うん、
頭さえついてないのこいつ、
うん、
で4つ目、これだけ色がね赤いんですけど、
うん、
ギャオスの幼虫、
幼体じゃない、
幼体、
うん、
の4種類なんだけど、
うん、
まあ、4分の3ガメラではあるものの、
はい、
ガメラの頭がついてるのはうち2つなんですよ。
そうだね。
でこのギャオスの幼体、
うん、
これだけねボールがちっちゃくて、
ちっちゃいね、
あの出た瞬間にすぐ分かんの。
そして数が多いね。
多いね。
多かったね。
まああの延べ何回だろう、うん、あなたのも合わせると、
うん、
6回7回8回ぐらい
結構いった。僕1回しかやってないけどね。
2回やってました。
ああ、そっか、 この間やったからか。
そう、
うん、
でうち何体がガメラだったと思いますでしょうかなんとギャオスが4体、
うん、
5体
もう数えきれない
出て、
うん、
で頭のないトンネルガメラが1個、
うん、
ウミガメガメラが2個、
うん、
であの正常位というか普通に構えてるガメラは0
ね。
はい、これがガシャポンの闇ですね
これが現実ですね。
しかもね、
うん、
あの高円寺 の、
うん、
あの商店街の中にある
はいはいはい、
ガシャポンのなんか、
うん、
どこでやったんだけど、
うん、
500円入れて、
うん、
出すごとに詰まるの。
毎回詰まってたね、
うん、で店員さん呼ぶじゃん、開けてもらうじゃん、
うん、
であのちょっと半切れな感じでさ、
うん、
やられて、
うん、
でもう一回500円入れて回すじゃん、
うん、
でまた詰まるの、
ま、でまた呼ぶんだよね
っていうやり取りを、
うん、
4回5回ぐらい、
まあね、毎回やってたからね、
うん、
うん、
でもあーもうとか店員さんがそんな感じで切れ始めて
そうだね、
あーもう台変えますからって言われて、
うん、
なんでこっちから謝んなきゃいけないのと思って
別に謝ってはいないけど、
うん、
うん、
っていうなんかガメラ欲しいのに出ないし、
うん、
あの出たいのに出てくれないし、
うん、
なんかカオスでしたね。
カオスでしたか、
はい、
まあ、とにもかくにもあのギャオスの幼体がさ、
うん、
ひどいね。
ひどいね、クオリティがね。
ひどいね。
だってさ、ギャオスってさ、うん、頭三角形で手広げてさ、
あ、ギャオ、大人はね、
うん、それでいいじゃんって思う、
うん、
なんでなんか成熟してない卵の中みたいなさ
幼体
ギャオスね、見えないんだよ。
もう気持ち悪いだけなんだよね、ただただ
ね、
うん、
ちょっとこのガチャ考えた人ね、悪意があるよ、
うん、なぜこれって思った
ね、
うん、
ちょっとあのガメラ好きな方あんまり良くないと思うんですけど、
はい、
ガチャポン見つけても絶対引かないように。
そんなこと言っていいの
注意してください、これは悪意があります、
はい、気をつけましょう、
はい、
うん、
でポリタさん何ですか、気づいたら脱臼してたんですか。
あ、はい、ここ何週間か、うん、左側の肩が痛くて、
はい、
鍼灸院に通って針打ってもらってたんですよ、
うん、
で今日も行ってきたんですけど朝、
はい、
でただ数日前から左肩じゃなくて右肩も痛くて、
うん、
なんか右肩も今日痛いんですよねって言って行ったら、ゴキッて音が鳴って、
うん、
あ、軽く脱臼されてましたねって言われてなんか数日前回行った柔術の練習でどうも脱臼してたっぽくって、うん、そのまんま今日まで至ってたらしいです。
脱臼って痛いんじゃないの？
あのなんか完璧な脱臼じゃなくてちょっとずれるぐらいのアダッキューっていうのかな、
アダッキュ
ー、アジンの輪に書いて脱臼でアダッキュ
ー、アッシュの輪ね、
そうそうそうそう、なんか軽い脱臼だったっぽかったです。
はあ、そんなことあるんですね、
うん、でそれでもう右肩は痛くないんだけど、
うん、
結局また左肩がまだ少し痛みが残ってますって感じかな、
うん、うん、なんかタイミングずれで2人とも肩が痛くなりましたよね、
うん、
首から肩にかけて。
そうね、でも僕の方ちょっと長いよね。
でもなんか共通の要因があると思ってまして、
うん、
で枕変えたじゃないですか、あの羊のね、いらない枕
だっけ、そんなんだっけ、
うん、羊を数える必要がない、
うん、
羊のいらない枕だったかな、
はいはいはい、はい、
うん、っていうのにあの変えて、
うん、
からすごいいいんだけど、
うん、
なんかその後数週間後に肩が痛くなった。
そうだよね、
うん、
枕のせいなのかな、
枕が良すぎて僕らの体が変化してるんじゃない、
うん、そうなのかな、
そうだと思いたい、
わかりました、
高かったからなの枕ね。
そうね、でも僕ちょっとあんまり合わないなら一回戻そうかなとか考えてます、
うん、でも今楽なんでしょ。
いや、
そうでもない、
肩がまだ痛いからなんとも。
あ、うん、まだ返品聞くうちに
返品はもう聞かないと思うけどね
そうなの、
1ヶ月以上経ってるし、
あ、
うん、
まあ、ちょっと様子見ましょうかね
はい、様子を見ましょう、
はい、
じゃあ乾杯をしておきますか。
はい、はい、そうですね、じゃあの皆さんも脱臼とかね、骨折とかすることもあると思うんですけども、
ありますかね、
そんな時に、
うん、
やっぱ意識するのは骨髄なんですよね。
骨髄関係ある？
ないと思うんだけども。
ないんじゃん。
でも今僕らの目の前には骨髄のような白濁とした液がありまして、
はあ、
これを皆さんと飲んでいきたいと思います、はい、せーの、真ん
中にゲイ、
はい、いただきます。ポリタンさん、今日のお酒は何ですか。
はい、今日のお酒はサントリーさんから美味しいスパークリングワイン白泡です。
白泡、シャンパンですね。
まあ、みたいなもんですよね、きっと。
でもなんかポリタンさんにこの前、
うん、
あの今僕らが買って飲んでるのはシャンパンじゃないってすごい怒られたこと
ある。怒ってはいないんだけど、あのシャンパンじゃないんだよっていうのを教えてあげただけですよ。
僕らさ、
うん、
酒の格安でさ、
うん、
1本500円とかの、まあ、シャンパンと思ってたものをよく買ってたんですけど、
うん、はい、
あれはシャンパンじゃないんですか。
あれはスパークリングワインです。
はい、シャンパンと何が違うんですか。
あのシャンパーニュ地方で作られたやつがシャンパンです。
で中身は一緒ってこと。
まあ厳密にはね、
うん、
使ってるブドウが違うから一緒ではないけど。
へえ、
うん、そういうこと
はい、
はい、なのでシャンパーニュ地方で作られてるやつがシャンパンです。
はい、
はい、ちょっと高いんかな、シャンパーニュの。
なんでその自信の下げに言うんですか。
いや別にそんなプロではないから、
はい、
でもシャンパンの方がちょっと高いかな。
はい、
うん、
わかりました、
はい、
この部分いるかない
らないと思うけど
はい、
はい、ということで今回は、お便り会になりますので、
はい、
お便りを紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、で今回のお便りはあの実は2月のテーマに対してのお便りだったんですが、
はい、
ちょっとね全然お読みできていなかったので、
はい、
ちょっと遅くなって申し訳ないんですが、今回お読みさせていただきます。
はい、
はい、 じゃあ今回のお便りはハコちゃんさんからです。ハコちゃんさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ポリタンさん、うどんさん、こんばんは。ジャパンポッドキャストアワーズカルチャー部門ノミネートおめでとうございます。やはりポッドキャストウィークエンドでの実績、 YouTube でのパートナーシップ先生動画、くまったくん GPT が評価されたのでしょうか。とても嬉しかったです。かっこでも私ヒガプンに入れました、ごめんなさい。これも告白、
うん、
はいさて2月のテーマ告白についてのお便り送らせていただきます。今回はうどんさん寄りのお便りだと思います、
はい、
これね、うどんちゃん寄りとポリタン寄りでそれぞれ送ってくださいっていう風にね、
そうですね、
募集させていただいたんですが、
うん、
まあ、結果ハコちゃんさんしかいただかなかったので
一通だけでしたね。
はい、はい、うどんちゃんの勝利です。
はい、
はい、
ちょっと頼りがね、
うん、
来づらくなりましたね。
そうね、
はい、お便りに頼らない、
はい、
番組当初のコンセプトでもありました。
そうでしたっけ
知らないけど、
はい、
お便りいただけたらお読みいたします、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、じゃあ戻ります。私自身のカミングアウトではないのですが、2人目の彼氏が SM 好きでした。東京の SM サークルというものに所属していたらしく、お付き合いをして少ししてからいろいろカミングアウトされました。なんだろう、まあ付き合う前の初エッチで手を縛らせてと言われた時点でん?とは思っていたのですが、その初回以外は普通のエッチでしたし、とても優しかったのでお互い告白してお付き合いすることになりました。ですが付き合って半年経たないうちに向こうが隠れて浮気しているのを知り、私も浮気し返して泥沼の喧嘩、
うん、
彼曰く普通のエッチじゃ物足りなく、もともと SM 好きだから刺激が欲しかったとの突然のカミングアウト。驚きましたが、それからは私も彼のしたいプレイに付き合っていろいろ道具を使われたり使ったり、時にはコーラを入れられた状態でまぐわったりしました。
ちょっと待って、コーラを入れるってさ、
はい、
何パターンかあると思うんです。
はい、
コーラの液体、液体ね、コーラの液体を入れられる、
うん、はい、
もしくはコーラの瓶、
うん、
250ml ぐらいの瓶、
あ
とはコーラ350の缶、
うん、
ないしはペットボトルでも 700ml
ですよ
ね、はいはいは
い、うん、
どこなんでしょうか、
ど
こにどの容器のコーラを
多分ですけど、
うん、
器の方だったらコーラである必要がないから、
うん、あ、そっか、スプライトでもいいのか。
そうだからコーラを指定してるってことは液体の方なんだと思いますよ、
うん、どういうこと、シュワシュワか、
シュワシュワじゃない、
シュワシュワさせるってことか、まあ、まあまあまあまあ、シャンパン作る人と気持ちは一緒か
シャンパン一緒にしないでは
い、
はい、かっこ食べ物を粗末にしてはいけません、
うん、
ですが僕との SM プレイはやはり思い切れず遠慮があったのか、彼の浮気癖は治らず、
うん、
よそで性欲を発散させることで SM 欲を解消していたみたいです。何度も話し合いをし、最終的には針を使いたいと言われ、私はドン引き、
うん、
刺すのも刺されるのも怖い、ガクブルガクブルブルブル、悪いけどそのプレイは無理ですと言い、次第に関係も悪化して2年と9ヶ月で交際関係が終わったのでした。
意外と長いね。
長いよねと思った僕も、
うん、今の僕らと同じぐらいじゃない、
そう
2年と9ヶ月って、
あ、まあ大体ね、
はい、
ちなみに彼はその後 SM サークルで同じ趣味の仲間と幸せよろしくやっているみたいなので、別れる結果にはなりましたが、お互い良かったなと思っています。
そうね
ノミネートされたばかりなのに性的なお便りですいません。取り上げにくければスルーしてくださいませ、しません。今後も配信楽しみにしてます。心も体も大変そうですが、無理せずお二人ともご自愛くださいませ、というお便りでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なかなか眉毛には来ない下ネタ系のお便りが きましたね。
結構どっぷりのでしたね。
ゴルゴンゾーラさん以来じゃないでしょうか。
ゴルゴンゾーラさんを超えてきたんじゃないですか、ひょっとしたら。
どうでしょう。
いやなかなかないよね、SM ってさ、
はい、
あんまり僕は経験値高くない方なんですけど、どんちゃんあります？
いやでもそもそもさ、SM といっても幅が広いと思うんですよね。
そうだね、世界が広いというか、
は
い、
例えば、まあ初歩的なとこなのか分かんないけど、まあ、例を挙げていくとすると、鞭で叩かれる、叩く
痛い系、
鞭だよね、
あ
とは最近なんか SNS でよく見るけど縛り、
縛り、SNS で最近縛りを見るの？
なんか縛られてる人とか見る。
へえ、
まあ、そんなエロアカをフォローしてるつもりないんだけど、
あ、フォロー、
なんかフォローしてる人が縛られてる画像がたまに出てくる、
フォローしてるんちゃう？
いや、そんなエロアカじゃない人よ。
へえ、流行ってんのかな。
あとはさ、なんていうの、革、ボンテージっていうの。
ああ、はいはいはい、
黒革、とか、目隠し、
目隠しあるね。
電流、
電流もあるの？
電気椅子とか。
え、そんな SM あんの？結構激しい目だね。
わかんないわかんない、インシあのイメージ、イメージ。
あ
ー、まあ、あと何、
あとはちょっとね、汚いのはスカトロか、SM ではないね。
そうね、猿グッズは、
猿グッズは、あと恥ずかしめとかもあるんじゃない、
ああコンビニとか、
なんかこう、
コンビニブルブルでしょ
知らない、
コンビニ遠隔、
ああそういうことね、
遠隔でね、
あーなるほど、
皆さんもイメージしてみてね。
あ、なんか僕が想像してたのは、なんか裸で犬の格好させられて外散歩させられるとか、
あとあれ多いんじゃない、四つん這い待機。
あれって SM プレイなの？
え、じゃないの？
分かんない、
あれノーマルではないよね。
あれはノーマルな待機状態かと思ってた。
嘘
違うんだ、あれ SM になるのね。
いや SM か分かんないけど、でもノーマルではないっていうのは確かだと思うんだ。
あ、本当？じゃあちょっとアブノーマルだったのかな、
しかも全裸でしょ、全裸四つん這い待機。
え、全裸じゃなかったら意味なくない？
そうだよ、
服着てたらただの四つん這いじゃん。
なんかすごい経験値ありそうな
ないないないないけど、ない
自信を持ってらっしゃいますね。
ないですよ。
四つん這い待機者ですか？
四つん這い待機者ではないけど、待機してる人は見たことある、は
い、あーそうか、
うん、
じゃあ、僕に振られたんですけど、振り返して、ポリタンさんはこの中で経験されたものはありますか？
あの、縛るのはやったことがある、
はい、
縛られるのはまだないんですけど、あ、でもあるか、あの縛るのを勉強するために、自分を実験台にして縛られるっていうのはやったことがある。
で興奮したんでしょ？
どちらかというと、縛られるときは興奮するっていうよりか、どうやって縛るのかを学ぶ時間だったので、
本当に学ぶ時間なのそれ？
そう、一生懸命覚えて、でちょっとね、やっぱり自分で縛られても覚えられなかったから、それちょっとあるゲーバーでやったことなんだけど、
はい、
ちょっと隣のお客さんに練習台になってもらえますかってお願いして、ちょっとそれで何回か練習して本番に挑みました。
どうかしてるね。
何が？
いや僕はないんですけどさ、まあでもなんだろうな、まず僕言葉攻めがダメなのね。
あー、ダメそう。
なんかね、本当に若い頃よ、まだ20代そこそこぐらいでさ、あの言葉攻めする方がいたんですよ。
あ、実際にいたんだ。
ただそれがその重度の言葉攻めなのか軽度なのかっていうレベルが分かんないから、あの例えですよ、例えてその言葉を言うとすると、加えろよとか、あの気持ちいいとか言ってみろよとかさ、気持ちいいかとかさ、
はいはいはい、
あの言われると、いやそんな見れば分かるでしょと思って
なぜ冷静なぜ冷静
え、舞い上がってる、だってうちの最中って。僕割と冷静なんだけど。
あー、そこじゃない？
うん、
多分その相手が望んでたのはあなたに冷静さを求めてなくて、ちょっともう興奮して、なんかこう無我夢中になってる姿を見たかったんじゃない？
いや僕ダメなんだよね。あとそのなんていうの、その うるさいと思っちゃうの、せっ言われるのが。
うん、
だからちょっと口塞いでもらえますかって言ったことも、さすがに何回かあったの。ちょっと言うの、僕そういうの好きじゃないんですけど。
それって盛り上がらないんじゃない？
うん、僕誰とエッチしても盛り上がらない人。
辛いわ。
だから僕エッチはなんか僕には向いてないんだと思って。
向いてないかもね。
体と体のコミュニケーション不向きな体質ですね。
いまいちだね。
はい。うん、し、なんかそういうのを求められるのが嫌で、
うん
うん、性的な欲求を僕に向けないでほしいって答えられませんからって実際。
困ったね。
うん、
大変だわ。
で、例えばですけども、まあ、ド S とド M の関係ってあるじゃないですか。
うんうんうん、
まあ、あの主従関係って言えばいいの、
まあ、S と M の中であり、うん、で言えばね、
うん、まあ、もうちょっと噛み砕くと飼い主とペットかな。
ちょっとまあまあそういう風に例えることもできるかな、
うんうん、だから多分ド S の人ってさ、うん、支配したいんだろうね。支配欲が強いのかなって思ったわけ。
どうなんだろうね、
うんうん、だからさ、あの言葉攻めとか、
うん、
僕その、まあ、束縛はいいんだけども、
うん、
行き過ぎてその支配欲持ってる人に対しては、
うん、
あの抗いたくなるの。もう本能なんだろうね、
うん、
支配されたくないタイプなわけ。
あ、どんちゃんがね、
うんうん、かといって支配したくもないから、
うん、
ド S でもド M でもない、
うん、
まあド N なのよね。
N?
N、うん、ニュートラル。
No No、
うん、ドエヌ、
ドエヌ、
うん、ニュートラル、ドニュートラル、
ドニュートラル、
はい、だと思います。
そうなんですか。
で、逆にその支配されたいっていう願望、うん、まあ買われたい、
買われたい、
調教されたい、
調教されたい
っていう方は多分支配されたい、だから自分でその決定権を握りたくない人なのかなって。
そうなのかな。
うん、
なんか僕は逆に SM の M の人が全てを支配しているように見えるんだよね、うん、
お、深い考えですね、
うん、やっぱり S の人ってさ、
うん、
いろいろやんないといけないこととか考えないといけないことが多いけれども、
うん、
だけど結局それって M の人がそれをなんか全て握ってるような気がして。
まあそうね、
うん、
じゃあ例えば、
うん、
そのド M の方が、
うん、
まあ、割とそのド S の方がまあやんちゃをするんじゃないでしょうかね、
うん、
きっとね、いろいろしたい、ああしたい、こうしたい、
うん、
あれさせろ、これさせろ、
はいはいはい、
で、あのそれを全て受け止めることが大事なのかな。
あ、
なのでとてもその心が広いというか、
うん、
まあ、受け身の姿勢であるがゆえに、
うん、
まあ、あれですよ、剣山みたいなもんですよ。花を生ける剣山、
はいはいはい、
花を刺すためにこうズブズブとこう刺されているようで刺しているみたいな、なんかそうね、ド M ってイコール剣山、
あ、
うん、かなと私はイメージしてましたね。
そういう風に見えてたんですね、
はい、
まあ、うん、でもなんか旗目からそうなんだけど、
うん、
僕はなんかなんか全体を支配しているのはド M の人で、
はい、
ド S の人はそこに踊らされて、
うん、
あのその M の人ができることを一生懸命頑張って攻めているっていう風にも見えてたんですよね。
ああ、
うん、
ゴキブリホイホイみたいな感じド M の方が
うん、そういう、あ、でも操ってるって言った方が近いかな、う
ん、あ、寄生虫みたいな感じ
なんか例えがさ、どうして虫に寄ってっちゃうのかがわからないんだけど、
うん、
その S の人が思う存分攻めれるように、
うん、
うまくこの場をこう提供するのが M なのかなと思った、
はい、あ、まあ、立ち回りは必要ですよね、
うん、だからまあその S と M の人でそれぞれの役割をこうちゃんと果たして信頼関係が結ばれて、うん、初めて S と M の関係が成り立つのかなと。
ああ、でもそれは確かに仕事上でそう感じる部分もあるかもしれない。
あるの、仕事上で
なんかやっぱこう偉そうにしてる人ってド S なのかなと思うんだけど、
うん、
あの人の前ではこう偉そうにしてる、
うん、
もしくはこう僕がリーダーだみたいな感じでさ、
うん、
やっていっているけれども、結構メンタル弱かったりするじゃない、そういう人って、
うん、
あの攻めるんだけど打たれ弱いというの、
うん、
ド M の人はさ、
うん、
多分打たれ強いのかなと思う。
まあ打たれ強いでしょうね、
うん、
そっか。でも僕のイメージはその仕事の場とかで、うん、あのリーダーとか強い態度を取ってる人ほどド M かなと思ってた。
あ、
実際の性生活は。
あ、でもあなたが、ね、経験値多いから、うん、その方なんでしょうね、
うん、別に分かんないけど、うん、別に仕事の人とそういう関係になったことはないから、
はい、
分からないけど、うん、なんかそういうイメージがあるなと思いました。
でちょっと今からあなたに手を差し出してます。暗号を載せてみて。はい、ド M ですね。
意味が分かんないこれ。
心理テスト、
はい、
暗号を載せてみてって言われて、
うん、
素直に載せる人はド M、
うん、
でちょっと警戒したり抵抗する人は、
うん、
あのド M ではない、
うん、
だそうです。
はい、
はい、
それさ、
うん、
誰に手を出されるかにも全然よると思うんだけどね。
うん、
うん、
でもポリタさんでもド M の自覚はありますか。
どちらかといえばね。あのそうでなかったら、うん、マラソンとかまずやらないし、
うん
うん、充実とかもやらないし、
はい、
割とその辛いものとかに結構こう挑戦して喜びを感じる傾向はあるかなと思う。
あ、
うん、
しかもポリタンさん基本はね受け身ですもんね、いろいろとね、
うん、何を言っているのか、ね、ちょっと誤解されるようなこと言わないでいただけますか。
責められ好きですもんね。
そうではないよ。
嘘だ。
そうではないんだけど。
そこは強がんなくていいですよ。
違うに、あのよく考えて、
はい、
あなた責められること無理じゃん。
無理、うん、
だからそうしてるのよ。
あ、わざと責められる側を演じていると。
そう。
あれも演技なんですか。
まあ、全部演技とは言わないけど、うん、でもそういう風な関係にしないと無理でしょと思って、
うん、
うん、
あの僕ねポリタンさんとお付き合いをした頃に、
うん、
描いた絵があるんですよね。あのクレイジーフェアリ
ー。あー、あった
ポリタン。
僕あれさ結構気に入ってすぐツイッターに上げたのにさ、うん、あなたやめてって言って消されさせれたんだよね、うん、
まあね、あのクレイジーフェアリー、まあ本名、うん、ね、ポリタンさんの本名を入れて、
うん、
あの CFT って言ってね、
はい、
遊んでたんですけど、
うん、
あの今回のアートワークはそれにしましょうかね。
まだあるの？
あると思うよ。
あ、
うん、
なんで僕がツイッターにあげんの嫌がったのに、なんでアートワークなら平気なの？
可愛いから。
よくわからんな。僕はあれ結構気に入ってたけど普通に
本当、
うん、可愛いと思って。
まあ、あのそのぐらいポリタンさんはねド M ですね。
ド M というか心が広いのかな。
ごめんなさいね、心が狭くてね。
出た。
あ、まあ、はい、そこはそこで置いておいて、
うん、
まあ、あの性的なマッチングが、
うん、はい、
やっぱりこう起こりにくい。
起こりにくい。
性的なマッチングってさ、
うん、
よほどじゃない、相性が良くないとズレは必ず生じてくると思うんですよ。
うん、まあ、最初からがっちり合うっていうのはなかなかないでしょうね。
なかなかないし、
うん、
人は物を覚えていくので、
うん、
性的な欲求もどんどん変わっていくと思うんですよね。
若ければ若いほどそうですね、
うん
うん、
ですからね、
うん、
まあ、相性が悪くなったら他に逃げるというマインドは、
うん、
もう致し方ないことなのかなとも思うよね、
うん、なんかそこで合わないのね、お互いに我慢し合うのもね、
うん、
あとあと辛いかもね。
まあ、でもさ、まあ、体の関係って人によってこう、まあ、もちろん趣味嗜好も違うし、
うん、
こうその人自身も成長していくわけですから、
うん、
常に変わっていって、
うん、
そんな2人がずっと会い続けるっていうほどだと思うんですね、
うん、
で付き合って3年とか経ってもまだちゃんとエッチしてる人たちって、
うん、
全体の何パーセントぐらいまで残るんだろうって。
ああ、どうだろうね。
うん、
やってる人はやってるけど、
うん、
なんか割と少ない。
少ないよね。
少ない気はするね、
うん、
だいたい外で済ませてしまうか、
うん、
もう枯れてしまうか。
枯れてしまうってどういうこと？
もうそういうことに興味をなくしてしまう。
あ、まあ、僕も正直興味はないかな。
あなたはもうないのかもね。
うん、
うん、
人をかっこいいとかかわいいとかって思う心はあるんだけど、
うん、
じゃあやりたいかって言われたら全然なんだよね、うん、
ね、
うん、見て触るだけでいい。
見て触ってるよね、
うん、
うん、
ちょっと待って、語弊がある
だって某ワインのポッドキャスターさん触ってたじゃん。
うん、まあね、
うん、あの忘れないよ。
そのくらいでいいの、バニラまでいかなくていいのよね。もう理想の人で、自分の中でその人ってこう理想の人っていうかさ、人に対してこう理想を求めるじゃないですか、
はい、
まあ、求めない人もいると思うんですけども、うん、あのこのその人に対するイメージを僕は保ちたい、うん、自分の心の中でね、
は
あ、でそれ以上悪化しさせないように、
うん、
あの汚い部分を見ないようにしはしてるかな。
汚い部分、
汚いって言っちゃあるかな、
うん、
あの自分のイメージとずれないように自分が引いている、
うん、
引いたりこう足したりして調整してて、
はい、
まあ、人を尊重しているのか自分を犠牲にしているのか、
うん、
ちょっと分からないけれども、
うん、
なんかもうそういうところで満足しちゃっている、
うん
うん、ところありますね。
なるほど。
ポリタさんは逆に溜まってらっしゃるんじゃないですか。
そうですね。そりゃそうだよね。
はい、
人よりは性欲は多めの方ですし、
はい、
うん、決してなんかそんな枯れたりとかまだね、
うん、
あのまあ、年はねそこそこ行ってきてはいるけれど、
はい、
まだそんな枯れてはいないですね。うん、
じゃあまあ2人で、
うん、
そのちょっとディープなことではなく、
うん、
ライトな、
うん、
遊び、
ライトな大人の遊びってこと？
うん、
ああ、まあ実はさ、
うん、
数ヶ月前に僕提案したよね。
提案されましたね。
されて、
はい、
一応合意得たよね。
まあまあこれ、まあ、この箱ちゃんと同じですよね。
合意は得たよね、あの時。
箱ちゃんの元彼氏さんと同じで、
うん、
ポリタンさんがこれしてほしいって、
うん、
僕言われたんですよね、
うん、
はい、
でいいよって言ったよね。
言いましたね、
はい、言いましたよね、
はい、
で最初の頃は週に 1-2回みたいな感じで話しましたよね、
はい、しました、
はい、でただ僕も良くなくて、
はい、
あのちょうどその頃仕事がすごく忙しくて、
うん、
あのちょっとその回数はしんどいっていう週があって、
そうだよね、うん、あなたから拒否されたんだよね。
そう、ちょっと、うん、あのどんちゃんの方から今日いたしますかっていう提案を出されたんですけど、ちょっと僕も今日仕事つらい、疲れちゃったから無理って言って、
うん、
でそれからちょっとねなーなーになって、
そうですね、
なくなりはしましたが、
まああの聖なる鹿殺しっていう映画を、
はい、
まあ、この前ご紹介させてもらったんですけども、
うん、
それに出てくる主人公の奥さん役の人がね、
うん、ま
あ、あの作中の後半の方で、
あ、
まあ、あるとある方のね、とある方から情報を聞き出すために、
はい、
まあ、あのしごいてあげるんですけど、
やってたね、うん、すごい機械的にね、
その時のこう、うん、表情、
うん、
所作を僕がやるみたいな感じで、
いやそこまでさそんな嫌そうな顔してなかったよ。
いやまあ嫌そうにはしてない、さしないように演じてはいましたけど、
あ、いやいやだったのね。
うん、いやいや、豚だって僕そんな責めるの好きじゃないもん。
やめて、そんな具体的に言い出すの。
今回さ、
はい、
このあなたが言われたくないこととさ、
うん、
言いたいことのこの間をこう縫いながら話してる微妙な感じ分かります？
これ微妙な SM プレートを持ってやってる。
何かしか多分カットが入ってると思うんだけど。
入るかもね、
うん、だから僕そもそも責めたくはないんですね。
そうでしょうね、
うん、相手の方のを一方的にするのも興味ないんですよ、
うん、
でされるのも興味ないんです
ね、
はい、
辛いね、
辛いね、
辛いね。どうしたらいいんだろう。
で、この場をきっかけに、
うん、
ポリタンさんは責め好きな方と、
うん、
お戯れになってみてはいかがでしょうか。
え、そんなことしていいの？
したいの？
いや、
していいの？
いや、そういうことじゃなくて、なんでそういうことを進めるのって思って。
知らないで、そんなにだってしたいされたいされたいって言うんだもん。僕じゃ叶えられないって付き合う時から言ってるじゃないですか。
はいはい、
そこを求められたらそういう提案になっちゃいますよね。
困ったもんです。
はい、ということでね、
はい、
この真ん中に系の2人は、
うん、
ド M と、
うん、
ド M ポリタンと、
うん、
ド N 興味のないうどんです、はい、
混じり合わない。
まあね、
うん、まあね、ちょっとね、全然あのハコちゃんさんのお便りにね寄り添えてたかどうか微妙ではありましたが、う
ん、あ、 でもさ、ここはもう寄り添わなくていいと思うんですよ。
まあ寄り添えなかったかな、
うんうん、もうあのお互いの、 あのしたいこと、むしろしたくないっていう意思を、
はい、
あの最大限に合わせて、
そうですかね、
うんうん、もうあのそういう関係を終わらせる、
うん、
諦める、求めない、
はいはい、じゃあ諦めます、
うん、僕も何も求めてないもの、
はい、諦めます、
はい、
なんていうカミングアウトなんでしょう、はい大丈夫かな聞いてる人たちこの2人大丈夫なんかなと思うよね。
まあ僕らさ、同じようにそのカップルで配信されてる方もいる中では、
うん、
まあ頑張ってこういう、うん、まあ性的な会も頑張っているじゃないですか。
頑張ってますね、はい、
これがさ割とリアルにまだチュッチュッチュポチュポしてる人たちに比べたら、
チュッチュぐらいならしてるじゃん。
いや言ったじゃないですか、チュッチュからスポスポまで、
スポスポまでね
含めて、トータル的なあの性的アドバイスっていうのは、まあちょっとはた目から見るような感覚でちょっとお話ができるっていう意味では、まああの常軌を逸しているカップルなのかなと。
常軌逸してるね、確かにね、逸してるね。
自負してます。
自負しちゃったね。
自負は便利なんだよ。
便利ですか。
あの小学生の頃さ、あのなんていうの、 水流し場か洗うのにジフすごい便利だったもん。
それジフって洗剤のジフのこと言ってんじゃないの。
そのようですね、
うん、
お頭がよろしいようで。
全然よろしくないの、
はい、
あのなんかまとまったようなまとまってないような感じにはなってしまいましたが、ごちゃんお便りいただきましてありがとうございました、
うん、そうね、僕らもまだ解決できてないから、
うん、
あと3年後とかの配信で、
うん、
また少し意見が変わったらいいですね。
変わってくるのかな、どうなのかな、
分
かんないですね。まあとにもかくにも、
はい、
真夜中にゲイの2人は、
うん、
心の奥底で絡み合っているので、うん、十分にね、
まあ絡み合った結果このポッドキャストですからね、
はい、
はい、
なので特にねちょっと性的なことはそんな多くありませんが、
はい、
心の中は常に絡み合ってます。
そうだと思っています。
はい
、はい
はい、今回もお便りありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということで真夜中にゲイでは皆様からの僕たち私たちに対するご意見ご要望を随時募集しております。各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがなのマヨゲイなどでバンバン皆様の声を届けてもらえたらと思います。今回も皆様の貴重なお耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイの
うどんでした。
ポリタンでした。それじゃまたね、せーの、
真夜中にゲイ、
バイバイ、
バイバイ。